特集、器の記憶。高槻は焼き物の発信地だった。日本最大規模の窯跡も、焼き物と古代高槻の関わり。毎日の暮らしにおなじみの器、中でも土を原料にする陶器は、手になじむぬくもりがあり、使うほどに味わいを深めていくような魅力がある。器の始まりは1万年以上前の縄文時代の土器なのだそう。高槻でも縄文土器のほか、甘遺跡をはじめとする弥生時代の集落跡からもたくさんの土器が出土。古墳時代には土器を応用した埴輪が作られるようになるが、今城塚古墳などの埴輪を作って焼いた紙羽袋の工場跡は日本最大級のもの。技術も当時最先端だったという。土をこね、火で焼き上げるという素朴な営みは、文字通り焼き物。その歴史と文化は古代から今日までずっと人の暮らしとともに受け継がれている。土物とも言われる陶器のぽってりした柔らかいフォルムは古代の土器に通じる雰囲気がある。今城塚古墳&新池埴輪工場公園。今城塚古墳は淀川流域最大級の前方後円墳。今城塚古墳公園に復元された約190点の継承埴輪。新池埴輪工場公園には約1500年前の穴窯と工房を実物大で復元。今も昔も土を練って成形し器にするのは同じ。ろくろがなかった時代は手や指先で形を整えていた。最初は野焼きしていた土器も古墳時代には斜面に穴を掘った穴窯でも焼かれるように。安土桃山時代には、登り窯も登場。土器と今の器はつながっている。古代から今に受け継がれる器の形。古代から土器は調理や貯蔵、盛り付け用など、現代と変わらない用途で暮らしに寄り添っていた。時代とともに生活様式が変化すると、種類も増え、より固く丈夫に焼けるように進化。素焼きだった土器の表面には、ガラス質の釉薬が使われるようになる。奈良時代以降は、表面に光沢が出る効果を活用して、表現の幅も広がり、今の焼き物に近づいていく。茶の湯の時代、安土桃山時代には、器は、もてなしの象徴に、磁器が伝わると、陶石から作られる繊細な磁器と、土から生まれる温かみのある陶器が共存し、日本の器文化を全国に広げていった。現代、器は使うだけでなく、楽しむものとしても、生活を豊かに彩っている。亀、弥生土器、甘遺跡、稲作が始まった弥生時代には、火にかけて煮炊きに使われた亀で炊飯も、最大形が上部にあるのは、熱を早く伝えるための工夫だったとか、今の形、土鍋、壺、弥生土器、甘遺跡、液体を蓄えるほか、保存食を作ったり、食材を保管したり、水差しにも、今も用途は同じ。さらに、とくりや保存容器など、様々な形に。今の形、水差し。鉢、弥生土器、甘遺跡。深鉢は煮炊きや貯蔵。浅鉢は物を盛るために使われていたよう。今は逆台形の食器として、皿から小鉢、そばチョコ、丼まで大きさも種類も豊富。今の形、鉢。 高月、ワンガタ、弥生土器、コソベ、柴谷遺跡。高月でも低めでワンガタのものは、昔から食器として使われていた。やがて足は小さくなり、茶碗や汁碗、丼、サラダボウルなどに。今の形、足つき小鉢。高月、弥生土器、コソベ、柴谷遺跡。供物など、台座を高くすることで、盛られたものに特別な意味を持たせている。今はフルーツや菓子などの飾り皿に、美しく盛りたいという思いは同じ。今の形、高台皿。焼き物の歴史。縄文時代、縄文土器。弥生時代、弥生土器。古墳時代、3世紀半から、はじき、弥生土器より種類が増加。埴輪、土器作りを応用した古墳専用の焼き物。朝鮮半島から穴窯やろくろを使う須恵器が伝来。古墳時代、5世紀から、須恵器、より高温で焼けるように、固く水を通しにくい性質に、灰が変化した自然釉も。奈良時代、石釉の焼き物が登場。平安時代、六古窯、越前、瀬戸、常滑、信楽、丹波、備前の始まり。鎌倉、室町時代、安土、桃山時代、茶の湯が流行、茶道具が盛んに、朝鮮の刀工が磁器作りを伝える。江戸時代、焼き物の産地が全国へ、小そべ焼き、高月の焼き物、宴席用の揃い皿などが代表。明治時代、現代、高月の歴史を伝える器たち、三人の陶芸家が表す高月への思い。高月には今、土地の名を冠した焼き物がある。高月独自の焼き物文化は、長い時を超えて、その土地に心を寄せる陶芸家たちの創作意欲をかき立てている。飛鳥、奈良時代にあったと伝承される富田焼き。江戸後期から明治後期まで続いた小そべ焼きは、当時の歴史を背景に、それぞれの窯元の表現を追求。今城塚古墳の近くに工房を構える今城焼きは、高月の古代陶芸文化をオマージュ。過去への眼差しと今を生きる感性が交わる焼き物が、窯元の思いを伝えている。小そべ焼き。吉高窯、川久保。平安歌人ゆかりで、名水が湧く地だった小そべ村で営まれた小そべ焼きを、茶人としての顔を持つ、寒川義隆さんが最高。茶器が中心で、地域の材木を燃やした灰を釉薬に使用する。富田焼き、祐帝窯、富田町。大正14年に、郷土歴史学者の天保幸彦さんが最高。今は、孫の正彦陽子さん夫妻が引き継ぐ。正彦さんは、陶と字の多様な技法による作品を追求。陶器中心の陽子さんは、食器、陶板などを制作。今城焼き、おほど窯、氷室町。陶芸家集団、フィールド土家が古代高月の製法を研究した。独自のスタイルで作陶。当時の成分を再現した陶土に、天然灰や顔料を合わせて焼き上げる、黒い焼き締めの器が特徴。インタビュー。暮らしに馴染む器を通じて、高月の陶芸文化を伝えたい。休み一年さん。今城焼き窯元、フィールド土家代表。高月には聖徳太子の曽祖父でもある、 携帯大王の墓とされる今城塚古墳があり、当時日本の焼き物文化を牽引していた埴輪工場跡があります。清水焼の名工初代清水六兵衛の出身地としても知られ、焼き物と縁が深い土地です。私は高槻にあった陶芸文化を再興したいと思い、この地に窯を開きました。今城焼では当時の方法を再現しようと、左回りのろくろで成形、釉薬を使う以前の技法で黒糖色に焼き上げるなど、高槻らしい表現を追求しています。食事をもって映える器として国内外に提案することで、高槻の焼き物の魅力を伝えていきたいと思っています。